タケルが行く。作多々良直樹。ここは大和の国、日城の宮。この国を治めているのは景行天皇です。景行天皇には大臼の命と大臼の命という2人の命がいました。しかし最近兄の大臼が天皇の前に姿を現さなくなったのです。どうして大臼は朝の食事の時にも顔を出さんのじゃ。大臼よ、様子を見てこい。そしてわしの前に連れてくるのじゃ。父さん、わかったよ。兄さんの部屋に行ってみるよ。しばらくして大臼が戻ってきました。おい大臼よ、兄はどうした。はい、兄さんに食事に来るように言ったんです。そしたら父さんに合わせる顔がない、父さんの恋人を好きになってしまったんだと、わけのわからないことを言うから、おいら早く来いよって手を引っ張ったんだけどさ、ガンとして嫌がるんで、めんどくさい、えい、いやと丸めてポーンと窓の外へ投げ捨ててやったんです。天皇呆れて何も言えなくなってしまいました。そして心の中で思いました。この息子なんて乱暴で末恐ろしいやつじゃ。いつか大きくなった時、このわしの地位と命も力ずくで奪おうとするかもしれん。ああ恐ろしいや。そこで天皇は大須を大和の地から遠ざけるためにこんなことを命じました。遥か西の国に熊曽武尊という兄弟がいるのを知っとるな。我が大和の命令を聞かず好き勝手に悪さばかりしておるやつらじゃ。どうじゃ、お前の腕でその熊曽武尊を退治してみないか。大須は目を輝かせて言いました。おいらに任せてくれるんですか。そいつらをやっつけてやりますよ。任せてください。早速馬にまたがる大須、西に向かっていざ出発。あっという間に熊曽の国に着いた大須、町の中に紛れ込んで様子を伺ってみることにしました。お祝いだ、お祝いだ。今日は熊曽武尊様の御殿の完成の日だ。みんなごちそうや酒を持って御殿に集まれ。そんな声があちこちから聞こえてきました。そうか、あの御殿で宴会が始まるんだな。これは熊曽武尊に近づくチャンスだぞ。でもこの格好のまんまじゃよそ者だって怪しまれるな。そこで大須は結んでいた髪の毛を下ろし、裏若い乙女に変身したのです。これでうまく忍び込めるかな。大須は小刀を隠し持って御殿の前までやってきました。男だとバレやしないかヒヤヒヤです。しかし門番は、おい女、さっさと中へ入ってみんなに酒を告げと、すんなり大須を通したのです。ああ助かった。中では宴会が始まっています。熊曽武尊様、御殿の完成おめでとうございます。我が熊曽の国は大和の国なんかに負けない王国ですわ。ガッハッハッハ。男たちの真ん中にどっしりと座っている二人の大男、それがこの御殿の主である熊曽武尊兄弟です。おうよ、大和の天皇が何と言おうとも、ここはわしらの天下じゃ。いいか皆の者、熊曽これからももっともっと力をつけて日本全国を支配するんじゃ。今日はその前祝い、遠慮せず大いに飲め、食え、祝え。おう。男たちが大騒ぎをしている中、大須はお酒をついで回りました。すると熊曽兄が大きな声で呼びかけてきました。おいそこの女、こっちへ来い、わしのそばへ来い。大須は熊曽兄にお酒をつぐと、かわいいの、 こんな可愛い娘っ子がこの国におったとはのう。どうじゃ、わしの妻にならんかい。わっはっはっは。と、臭い息を吐きながら言ってきたのです。はい、私でよければ、よろしくお願いいたします。その瞬間、オウスは隠し持っていた小刀を握りしめて、えい、ぐさり。なんと、クマス兄は叫び声を上げながら、ずっしーんと床に倒れると辺りは騒然。クマス兄様が血を流して倒れてるぞ。あの女が刀を持ってるぞ。男たちはオウスを捕まえようとしますが、その間を縫ってオウスはクマス弟へ詰め寄った。恐れたクマス弟は、やめろ、助けてくれと逃げ惑うが、とうとう追い詰めてお尻にぶすり。待ってくれ、手を止めてくれ、せめて名前を教えてくれ。おお、おいらは大和の国慶光天皇の御子オウスだ。父の命令でお前たちを倒しにやってきたんだ。そうか、わしらが油断している隙によく侵入してきたもんだ。その勇気たるやあっぱれじゃ。わしのタケルという名前をお前にあげるよ。これからはヤマトタケルと名乗るがよい。その言葉を聞き終わるや否や、刀をぐっと押し込むと、クマス弟もばったりと倒れてしまいました。父さんの命令通りクマスを退治したぞ。そしてオイラの名前は今日からヤマトの勇士ヤマトタケルだ。ヤマトタケルは意気揚々とクマスの国を後にしました。父さん、クマスタケルを倒して帰ってきましたよ。しかし慶光天皇の反応は意外なほど冷ややかでした。うん、そうか、それはよくやったな。ところでタケルよ、東の12の国々がなかなか言うことを聞かぬのじゃ。今度は東の国々も懲らしめてきてくれないか。よいな、頼んだぞ。父の言葉はあまりにまっさりしたものでした。なぜだろう、父さんに褒められたくて認められたくて戦ってきたのに、すぐに次の戦いに向かえとは。タケルの心の中にヒューッと冷たい風が吹き抜けて行きました。タケルは小さい頃から可愛がってもらっているおばの大和姫のところに行きました。おばさん、父は僕のことをどう思っているんだろうか。愛されてないんじゃないかってすごく不安なんだ。大和姫は優しく言いました。タケル、あなたのお父さんはね、あなたに強くたくましい人になってもらいたいのよ。あなたを愛してるからこそあなたに試練を与えてんの。だからそんなに悲しまないで。私からプレゼントがあるわ。これは草薙の剣、きっとあなたの守り神になるわ。そしてこの袋、何か困ったことがあった時この袋を開けなさい。きっとあなたの助けになるわ。タケル、気持ちを強く持って、あなたが立派に帰ってくることを私も、そしてあなたのお父さんも願っているから。大和姫に勇気づけられたタケルは東へ向かって旅立ちました。途中、音立花姫という女の人に出会いました。私もお供させてください。あなたのお役に立ちますから。さて、二人はサガムの国にやってきました。ようこそ大和タケル様、お待ちしておりました。と出迎えたのはこの国の役人、国の宮津子。あなた様があちこちで活躍されている評判は聞いておりまする。そこでタケル様、お願いでございます。野原の向こうに恐ろしい悪者が住んでおりまして、時々村に現れては乱暴をしていくので大変困っているんです。どうかお力を貸してくださいませ。 そうですか、わかりました。僕に任せてください。タケルは野原の中を進んで行きました。しばらくするとパチパチパチと音がしたかと思うと、後ろから真っ赤な火が追いかけてくるではありませんか。しまった、あの国の宮津子が火をつけたんだな。本当の悪者はあの連中だったんだ。橘姫、大丈夫か。はい、タケル様。でも周りを火で囲まれてしまいましたわ。暑い暑い、どうしよう、このままでは丸焼けになってしまうぞ。そうだ、大和姫にもらったこの剣を使おう。タケルは草薙の剣を振り回し、バッサバッサと周りの草を切り倒しました。こうすれば僕らの周りまでは火が燃え移ってこないぞ。それから大和姫の言葉を思い出しました。あ、そうだ、困った時に袋を開けるように言われていたんだ。橘姫、この袋を開いてみてくれ。はい。あ、中には二つの石が。これは火を起こす火打ち石。カチッカチッと石同士をぶつけると、火花が草に燃え移りました。その火はぐんぐん大きくなり、国の宮津子がつけた火に襲いかかっていきました。二人に向かってきた火は向きを変え、今度は国の宮津子たちに向かって燃え進んでいきました。あれー、なんてことだ、火がこっちに向かってくるぞ。助けてくれ、熱いよー。こうして国の宮津子たちは滅び、二人の命は助かったのであります。ちなみにこの出来事からこの土地の名を焼けた土地、焼津、焼津と言います。また草をバサバタなぎ倒したことから草薙という地名も残っております。